こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。無敗営業3つの質問と4つの力は、高橋光一が法人営業。とりわけ複数社が競う提案やコンペの場面を対象に、営業活動を再現可能な技術として整理した実践書である。著者は、営業担当者が熱心に説明していても、顧客に選ばれない原因を、両者の間にある情報ギャップと認識のズレに見出す。そこで本社は、勝敗が拮抗する案件の実態、顧客の決定ジャーメン、意思決定の背景を把握する3つの質問を軸に据える。さらに、把握した情報を受注につながる行動へ変える能力として、質問力、価値訴求力、提案ロジック構築力、提案行動力を提示する。単なる話法や精神論ではなく、顧客理解、提案設計、案件の進行管理を一つの流れとして扱う点に特色がある。営業経験の長短を問わず、自身の商談を構造的に振り返りたい読者に向く内容である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に営業不振を顧客情報ギャップとして捉え直す。本書の出発点は営業担当者と顧客が見ている情報や優先順位は同じではないという認識である。営業側は商品知識、過去の成功例、自社内の販売方針を前提に話しやす。他方で顧客は社内事情、導入時の負担、失敗への懸念、関係者ごとの利害を抱えながら判断する。この差を確認しないまま説明を重ねると、営業側には十分に提案した感覚が残る一方、顧客には求めていたものと違うという不満が生まれる。本書はこの状態を営業の熱量不足や話術の不足だけで説明しない。まずズレがどこにあるかを観察し、必要な情報を得て提案と行動を調整する問題として扱う。そのため、価格への反応も単純な値下げ要求と決めつけず、比較条件、期待値、導入判断の事情を確かめる対象になる。顧客の意図を推測で補うのではなく、検証可能な情報へ変える姿勢が以降の質問と提案の基盤となる。次に、接戦を分析する3つの質問で勝因と敗因を可視化する。本書が示す3つの質問は、接戦状況を問う質問、決定の場面を問う質問、背景を問う質問である。第一に、接戦状況を問うことは、案件を受注か失注かという結果だけで終わらせず、比較相手や自社の位置づけを把握する作業である。第二に、決定の場面を問うことは、顧客が最終的にどの局面で判断を固めたのかを確かめ、次回の提案改善に役立てる視点である。第3に、背景を問うことは、表面的な要望の背後にある組織の事情や課題認識を理解することにつながる。これらは、詰め問のための質問ではない、顧客が答える意味を感じ、率直に話せる関係と文脈を作る必要がある。質問の価値は、競合情報を得ることだけにとどまらない。営業担当者の思い込みを修正し、顧客が言語化しきれていない判断材料を整理する契機にもなる。受注後と失注後を含めて問い続ければ、個別案件の経験を次の商談で使える学習資産に変えられる。さらに、質問力と価値訴求力を顧客理解の循環として磨く4つの力のうち、質問力は顧客の課題、期待、不安を深く理解する力である。ただし、質問項目を多く用意するだけでは機能しない。相手が営業に話す価値を感じなければ、本質的な事情は共有されにくい。そこで本社は、質問力と価値訴求力を切り離さずに扱う。価値訴求力とは、自社商品の特徴を一方的に並べる力ではなく、顧客の負担を減らし、顧客にとって必要な存在だと理解してもらう力として位置づけられる。営業担当者が的確な情報、見落としやすい論点、判断に役立つ整理を提供できれば、顧客は対話に時間を使う合理性を見出しやすい。その信頼が、より深い質問への回答を可能にし、得られた理解が、さらに適切な価値提供を可能にする。この循環が重要である。本書の枠組みは、質問を情報収集の技法に限定しない。顧客の状況に沿って対話の価値を示すことまで含めて、関係を作る営業技術として捉えている。そして、提案ロジック構築力で選定理由を顧客の意思決定に結びつける。顧客理解が得られても、それが提案書やプレゼンテーションで選ばれる理由に変換されなければ、競合との差は伝わらない。本書の言う提案ロジック構築力は、顧客の課題や判断基準と自社が提供できる価値を筋道立てて接続する能力である。ここで重要なのは、自社が優れているという主張から始めないことだ。顧客が何を実現したいのか、どの懸念を減らしたいのかを起点にし、そのために必要な条件と提案内容の対応関係を明確にする必要がある。こうした構造がなければ、提案は機能一覧や事例の羅列になり、顧客は自社に適した選択であるかを判断しにくい。逆に論理が整っていれば、顧客内部で説明や合意形成を行う際にも利用しやすくなるです。営業の提案は、担当者個人を説得する行為だけではなく、顧客組織の意思決定を助ける行為でもある。 本書はその観点から提案を売り込みではなく顧客の選択を支える設計物として扱う。最後に、提案行動力で顧客と案件の段取りを共同で進める本書の提案行動力は、良い提案内容を用意するだけで満足せず、受注までに必要な段取りを顧客と進める力である。法人営業では、提案の評価が高くても決裁者への説明、関係部署の確認、導入時期の調整などが曖昧なら案件は停滞しうる。営業担当者に必要なのは、次に何を誰がいつまでに行うかを明確にし、顧客が意思決定を進めやすい状態を作ることである。この視点は強引なクロージングとは異なる。顧客の検討プロセスを尊重しながら、不明点や障害を放置せず、必要な支援を提示する共同作業に近い。本書では、質問、価値訴求、提案ロジック、行動を独立した能力ではなく、連動する一連の営業活動として捉える。例えば、質問で判明した意思決定の背景は提案の論理を変え、提案後の反応は次の確認行動を変える。さらに、ルート型やアカウント型の営業にも4つの力を応用する章を設け、単発のコンペだけに閉じない運用を意識している。結論として、本書は提案営業やコンペで勝率を高めたい法人営業担当者に適している。特に、顧客の反応は悪くないのに失注する、提案が価格比較に流れてしまう、経験者の営業を後進に教えにくいと感じる人に有用である。また、営業マネージャーにとっても、部下への助言を根性論や個人のセンスに頼らず、質問、価値訴求、論理、行動という観点で整理する手がかりになる。実践上の利点は、商談前には何を確認すべきかを定め、商談後には何が不足していたかを検証しやすくなる点にある。類書には話し方、心理テクニック、クロージング技法に重点を置くものも多い。それに対し本書の特徴は、顧客とのズレを情報ギャップとして捉え、質問から提案設計、案件推進までを一つの体系にしていることだ。ただし、フレームワークを知るだけで成果が保証されるわけではない。自らの商材、顧客組織、商談の段階に合わせて問い方と行動を試し、振り返りを重ねることで初めて再現性が高まる。営業を顧客理解と意思決定支援の技術として学び直したい読者に現実的な視点を与える一冊である。ご支援いただける場合は、高橋光一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。